自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会い正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、12月20日金曜日、38回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会い正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊輸送艦大隅。
はい、なんか変な言い方しましたね今。
あ、ちょっとなんかこう渋い感じで出してみたんですけど、
うん、
あ、
渋い、うん、はい、はい、ちゃんと聞き取れなかった方はね、ただ申し訳ないです。海上自衛隊輸送艦大隅のご紹介をしたいと思いますが、はい、大隅はですね、薩摩半島の反対側にある大隅半島に由来して、その半島の名前大隅を取ってね、大隅という名前をつけてますが、
はい、
この輸送艦ね、さっきもちょっといろいろ打ち合わせで話したんですけども、はい、半島の名前を用いるということで、はい、2番艦下北、3番艦国崎などね、そういった半島を用いるということで、ね、知られております。はい、所属は掃海隊群第一輸送隊で、母港は、広島県の呉基地になります。
はい、
はい、まあこれね、実は自分の艦艦式で、ね、乗ったことあるんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
やっぱり形がね、すごく長い甲板を持つ、なんていうのかな、環境が少しこう端にあって、中央ではなくてね、はい、隅にあって、空母のような形をしてるので、
はい、
最初見た時はね、おお、これも空母みたいだなと思ってちょっと感動したのを覚えてますが、
はい、
最大速力ね、22ノットということで、装備は、高性能20ミリ機関砲2門って書いてありますけど、まあシウスですね。そしてこの特徴がですね、輸送用のエアクッション艇、2台書いてますが、はい、これは見てきました、この輸送艦の説明。
はい、はい、見てきました。
輸送用エアクッション、なんていうんですか、
L キャックどっちかなっていう
のは、 L キャックじゃない、どちらか
L キャックですか。
うん、
はい、
まあ、ホバークラフトのような形でした、はい、水上をそのまま走行して、陸地にまで揚陸というかね、はい、行けるようなものなんですけど、まあ、大隅型輸送艦ね、この大隅はですね、大隅クラスタンクランディングシップというふうに、ね、英語呼称で呼ばれているようですけど、
はい、
まあ、英語呼称と艦首記号では戦車揚陸艦 LST とされているんですが、同様の艦船はですね、多国海軍においてはドック型輸送揚陸艦 LPD などに分類されていて、
はい、
大隅型のね、一隻の建造費は約、この大隅の時は270億円前後ということですけど、今の、3番艦とかおそらく400億円台ぐらいにいってるんじゃないかと言われてます。
高くなってるんですね。
はい、で艦内後部のね、こうパッと開くドックがあるんです。ウェルドックというところが、はい、そこに2隻の輸送用ホバークラフト、いわゆる L キャックを搭載しておりまして、はい、大きな船体と見通しの良い、ね、全通飛行甲板、先ほど平らな甲板という話をしましたけど、
はい、
全通飛行甲板のおかげでヘリコプターの発着も容易であると。陸上自衛隊がね、保有している CH-47 という大型の飛行機ありますね、
はい、
ヘリコプター、
はい、
それも発着が容易であるということなんですね。うん、そして従来の輸送艦よりも輸送揚陸能力が向上したとされてるんですが、例えばですけど陸上自衛隊の部隊であれば約330名、1個普通科中隊戦闘群と装備品、 民間人の輸送、まあ、万が一 の、 その災害派遣とかですね、はい、避難等で、必要な場合は約1000名ぐらいの乗艦が可能とされていると。すごいね、大きい、
すごいです、
うん、でまた特徴としてはね、はい、優れた医療機能を備えていると、はい、いわゆる手術室もあるんですね。
あ、そうなんですか、
うん、だから、まあ、あのこの船というね、はい、まあ、海に限りますけど、その機動力を生かしていろんなところに展開して、臨時の病院というかね、そういうものとしての機能も持っているということで、非常に災害が我が国にとっては頼もしい存在と言えるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
さあ出会さん、はいね、さっき LCAC って話しましたけど、はい、ちょっとこれなんか見た写真とか。
あ、見ました。
何に見えます、一見して。
ホバークラフト、
うん、さっきそれ俺言ったけどまあいわゆるねホバークラフトね、
はい
はい、なんか他になんかこう見て特徴的なのない？
ファンですか。
ファン、エンジンというかね、いわゆるその、気流を起こしてね推進力にしてるということで、
はい、
うん、でやっぱほらこう見て横に、
はい、
ね、旭日旗が描かれてるでしょ、
はい、
やっぱこういうの見るとホバークラフトってなんか子供の頃によくおもちゃっていうかね、はい、そういうのでありましたけど、やっぱこうやってね、まあ、海上自衛隊のシンボルであるね、はい、方が描かれてると、やっぱりこう軍隊軍艦というかね、そういうものに属するんだなというか、改めてね、
はい、
こういうの見ると思いますよね。
いや、そう思います。本当に日照旗僕も好きなんで、うん、バランスがすごく好きなんです。
どのバランス、
例えば真ん中に赤い点が、はいはいはい、丸があって、うん、こう放射線状に広がってるんですけど、はい、それがど真ん中じゃないっていうのがすごくいいなっていう、はい、
ね、日が昇る決してね悪いイメージはなくて、はい、やっぱりこうどこの土地でもそうですけど、
はい、
太陽は昇ってきて昼を迎えるということでね、はい、朝日をイメージしてすごくいいんじゃないかなと、はい、そういうふうに感じます。はい、また後ほど詳しくねご説明したいと思います。
はい、ではここで1曲お送りしましょう。金木犀で二人の赤星です。
はい、なんか初めて聞く曲でしたけど、
はい、
柔らかな曲でね、
ありがとうございます。はい、これ車運転してるとき夜聞くとすごくいい感じになります、
うん、夜のいい感じってどういう感じかよく分かりませんけど、
心もしれ
ない、あ、なるほどね、
はい
はい、その大隅に戻っていいですか。
はい、はい、お願いします。
大隅ですけどね、
はい、
はい、先般ね能登の大地震の災害でも派遣されましたし、
はい、
自分が一番ね記憶にすごく残ってるのは2011年の東日本大震災、
はい、
まあ、あの時2011年3月5日にですね東南アジア諸国連合の地域フォーラムにこの大隅はですね、参加するということで向かってたんですが、
はい、
まあ、震災があってですね、
はい、
急遽日本に引き返して横須賀で物資を積載して、3月19日さまざまな物資を積んで仙台港に入港するんですね、
はい、
そしてまあ、これはだいぶ震災の時の、まあ、記録というかねそういうのにもありますけども、
はい、
中の例えばお風呂を開放したり食事場所を提供したり、もちろんその食事を作ったり、
はい、
先ほどの病院機能を、ね、説明した、はい、そういうもので、多くの被災者の方々を、ね、助けたという、ね、記録がありますけど、まさにそういう、この船体を装備を利用した災害派遣で、ね、すごい活躍してきた船だなというふうに思いますね。
あ、うん、あ、確かにいろんなものを見ると洋上でシーベースつって、うん、もう多分陸で展開できないから洋上で基地として、
うん、
展開できるっていうのも見て、あ、これすごいなと思って、もう収容人数も1000人って書いてますし、
ね、はい、民間の方だったらね、
はい、
でこれ見ると、はい、まあ、やっぱりこれを見ると軍艦だなと思うのは、
はい、
まあ、ステルス性を持たしているところであったりね、
あ、
うん、ステルスマストって書いてあるで
しょ、はい、書いてます、ま
あ、ある程度ステルス性考えられているということとか、6連装チャフ発射装置、
はい、
いわゆる、まあ、ミサイル対艦ミサイルなんかをまあ、撹乱するためのチャフを装備しているとか、
はい、
さっき説明したシウスですね、
はい、
うん、まあ、そういう高性能20ミリ機関砲を2門装備しているとか、
はい、
まあ、こういうのを見ると、まあ、軍艦だなというふうにね思いますね。
うん、結構いろんなことがこれ1台でできそうな、
1台1隻、
あ、1隻、すみません、
はい、まあ、もちろんね日 本と日本国民を守るための自衛隊ですけども、はい、当然災害から国民を守るというね、はい、ことに関してもある程度考慮された、まあそういった装備もね中にはあるんじゃないのかなと、運用の仕方もね、
はいはい、
ですので、さっきの医療施設なんかは、まあ、災害があればそういう被災者の方々を、まあ、診療することも可能ですし、
はい、
まあ、有事の際は、自衛官を、まあ、診察あるいは手術治療というようなことでもね大いに活躍するね、はい、ことだというふうに思います。
はい、X でもこの大隅がですね、
うん、
あの後ろのウェルドッグっていうか、
はいはいはい
はい、後ろガーって開いてでエルキャックをこう収納したりとかするシーン見れるので、うん、もし興味のある方はすごく面白いしかっこいいんで、
うん、
見ていただけたらと思います。
そうですね、今ね、はい、YouTube とか簡単にそうやって映像ね、
はい、
アクセスして見ることができるんで、
はい、
ぜひ皆さんご覧になっていただければと思います。
はい、また海上自衛隊の呉地方隊では、
うん、
毎週日曜日に艦艇を一般公開無料で、
はい、
してまして、まあ、時間は決まってるんですけれども、うん、そして時間帯とか日によっては艦艇がいない時もよくあるんですけれども、うん、13種類多い時は見れるみたいで、まあ、こんなに多く種類が見れる場所っていうのは呉だけみたいですので。
なるほど、輸送艦とか、
はい、
護衛艦とか、
はい、
場合によっては潜水艦とかね、
はい、
うん、なるほど、はい、じゃあ皆さんね、もし必ずいるとは限りませんけども、
はい、
いるときは日曜日そういう機会も得られるということでね、
はい、
身近に接してみてもいかがでしょうか。
はい、
はい、
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊輸送艦大隅をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシはスティックライスです。
はい、
はい、
この、ね、曲がかかってミリメシご紹介のコーナーになると、で正樹くんがねいつも踊ってます。その踊ってる姿はいつかね皆さんの前で公開したいと思いますが、はい、この何スティックライス、
はい、
見たことある？
見たことあります、
うん、いろんな駐屯地とか基地の売店に行くと売ってるよね、
はい、あ、そうなんですか。これ
見たことない。だって駐屯地の中にあるコンビニとかにも売ってるよね。
駐屯地になかなかその入る機会がない。
あ、まあ、
はい、
まあ、そうですか。
はい、
これおそらくそういったね自衛隊の糧食というものの技術を、
はい、
まあ、うまく活用してね、
あ、やっぱそう
なんですね、作ってるんではないかなと想像しますが、
はい、
早速ちょっと食べてみたいと思います。
はい、
そんな、ね、見てください。これ何これ、これなんかこうなんていうんですかね、
これ、はい、
羊羹のような、
はい、
うん、
スティックタイプの最近たまに見るこう、うん、押し出すような袋を開けてこう下から押して押し出すような羊羹のでっかいやつみたいな、う
ん、なるほど、
はい、
これじゃ押せる。自分が手にしたのはスティックライス鮭の混ぜ込みご飯と書いてあります。
はい、僕が手にしてるのはスティックライスラーメン屋のチャーシューライスと、もうこれはもう男性全員こう興味持つんじゃないかっていうネーミングですね。
でも多分自衛隊の人たちが、はい、人気があるものがこうやって置いてあるんじゃないかなと思うんでね。
そういうことか、うん、
じゃあ早速開けてみたいと思います。はい、
いただきます。なんか意外とレトルトサウトですね。
開きますけど、ね、はい、
サッと開きます。
あ、
これ監督どう説明すれば
これね、皆さんちまきってお分かりになりますね。ちまきね、
ちまきっぽい、
葉にくるんであって蒸し、
はい、
まさにそんな感じの質感というかね、それが、はい、いわゆるこの何、うん、気密性容器っていうのが密封されてると、
はい、
うん、いただきます。
いただきます。
あ、
うん、
うん、うるち米だ。
あ、美味しいですね。
うん、あ、なんか美味しい。
美味しいです、
うん、
これある理由で、うん、この間レンジャーの方の訓練の、はいはい、
うん、
動画を見たら、
うん、
訓練中にこの形のやつを食べられたんですよね、
うん、
まあ、そういうこれは実際は隊員の方は 食べられてはないん
です。これはね食べてないみたいですけど、いわゆる正式に採用されてるね、
はい、
そういうものではないと思うんですけど、
はい、
戦闘糧食ってまさにこういう感じだよね。
はい、
うん、
だと思います。だからそれを一般向けって言ったか、まあ、でもそうですね、一般向けにも売ってるんですよこれ。
でもこれ普通のお店で見たことないでしょ。
ないです。
うん、
はい、
まあ、皆さん簡単にね基地駐屯地に入ることはできませんけど、そういうなんかお祭りの時とか解放される日があるんで、そういう時はもしかしたら買えるかもしれませんね。
あ、なるほど、それいいかもしれないです、うん、これも結構持ちます。
約3年かな、
はい、
賞味期限ですので、
はい、
まあ、非常食としてすごくいいんじゃないかなと、はい、腹持ち良さそう。これ、
はい、腹持ち良さそうです、
うん、
うるち米か。これやっぱりうるち米って普通の白米よりも腹持ちが良かったりするんですか。
いや、そうじゃない。これうるち米にした方が、
はい、
米が崩れるっていうことを気にしないで、まあ、食べてもらえるんじゃないのかな。
そうなんですか、
うん、
すごい食べやすいです。はい、
でこちなみにこのスティックライスは細かいことよく知らないんですけど、
はい、
陸海空どこの駐屯地や基地に行っても意外と売ってるんで。
あ、そうなんですか。
ですからこれは例えば陸とか空とか海とか、
はい、
特化したものではないと。で中に売ってることを考えると、自衛隊の皆さんがね、自衛隊の皆さんがまあなんかちょっとしたこう感触というのかな、
はい、
うん、まあ、個人で購入できる携帯型の手軽に食べられる食べ物として皆さん買ってんじゃないのかなって。
確かにこれはいいですね。手も汚れないですし、う
ん、ああ、
うまいこと考えられてるな。
いわゆる作戦行動じゃないけども、はい、重い装備を背負って、
はい、
例えば手に小銃を持ってね、やってる時に簡単に片手で食べられるっていう、
はい、
うん、
あれ何でしたっけ監督、ゼリーみたいな、
何
ゼリーのチュッてお腹減ってる時とかに、
ウィダーインゼリー、
ウィダーインゼリー、うんうんうん、ウィダーインゼリーの、
うん、ゼリー飲料ね、
はいはい、米版みたいな。
いや、そうだと思う。
ちょっと違う。
あれはだってほら、そんな長期保存を目指してないけど。
あ、そうか、あ、そうですね、うん、
まあ、いわゆる片手で食べれるっていうことに関しては、はい、ね、手を汚さないで食べれるっていうことに関しては、まあね、は
い、すいません監督、それが言いたかったんです、
うん、はい、でもあれ飲み物なんで、
はい、確かに
そもそも持たないし、
はい、
うん、
やっぱこれ本当に駄菓子感覚で食べてしまいますね。
うん、まあ、相変わらず出会いさんはかなり食べてますね。ね、自分の倍速ぐらいで食べて
これだけしか残ってない
です。倍速どこじゃない、3倍速ぐらいで食べて
る。美味しいです。監督のも美味しそうで興味ありますね。
うん、この、うん、ね、鮭の混ぜ込みも美味しいし、はい、さっきも言ったように腹持ちいいし食べやすいっていうのがすごくいい。例えば映画の撮影中とかあんまり時間ないから、いつも、
はい、
でしかもこれ湯煎してもらったあったかいし、今、
はい、
あったかい飯ってなかなかね、
いや、そう
ロケとかで食べれないんで、
はい、
これありがたい
かもしれない。特に冬なんか、
うん、
ちょっとあれですけど、お弁当を外に置いてらっしゃる方とかいらっしゃるんで、
うんうんうん、
いざ食べる時もうめちゃくちゃ冷たくて、
うん、
お腹壊すんじゃないかっていうぐらい
冷た
くて、
キンキンに冷えてる、
ね、キンキンに冷えてる。
でも皆さんは本当はぜひ災害の時にね、
はい、
非常にこれこういうのあると便利だと思うんで、うん、
いいと思います。はい、いや、美味しかったです。ごちそうさまでした。
はい、ごちそうさまでした。
はい、ではここでもう一曲お送りしましょう。今日選んだ曲はですね、これもともと別の方が歌ってたんですけれども、オリジナルで誰が原曲歌ってるのかなって調べたら菅さんだったんですね。はい、で菅さんの曲ってあんま聞いたことなかったんですけど、あ、こういう歌も歌われるんだなってすごく印象に残った曲なんで、ちょっと聞いていただけますでしょうか。
はい、
はい、ではお聞きください。菅で何の変哲もないラブソングです。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今回は災害派遣でもすごい活躍した輸送艦大隅の話が聞かれて、うん、すごい良かったです。個人的にもまたこれちょっと調べてみようと思います。
はい、
はい、
ミリ飯でご紹介したね、スティックライスもぜひ皆さん調べてみてください。災害に便利です。
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com
fm-setagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。